フラッシュバック2018スピンオフ企画、2018年のラジオ会を振り返る。さあ、それではですね、改めまして自己紹介をさせていただきたいと思います。私が自称ラジオ評論家の X こと翼でございます。よろしくお願いします。ね、自分で自分の拍手をするなんてこんな恥ずかしいことはございませんけれどもですね、先々週ね、先々週とかずっとですね、告知してまいりましたこの企画でございます。長崎ではですね、放送日が12月31日、もういよいよ今年も残り3時間切りましたね。皆さんね、どのようにしてお過ごしなんでございましょうか。そして、諫早をお聞きの方は年が明けて1月5日の放送です。明けましておめでとうございますという放送でございますのでですね、そこで、今回はこの2018年のラジオ会を私が、2018年に起こったラジオの出来事でですね、感じたことなどもですね、含めながら、ちょっとおしゃべりできたらなと思っております。で、今回はですね、いくつか、この2018年のラジオ界で気になった出来事をですね、まとめました。それを、うちのね、メンバーのくるみちゃんがですね、アナウンスしております。一緒に聞いてもらおうと思ったんですけれどもですね、退屈だという発言もありましたんでですね、その原稿だけ読んで、もうここにはいませんね。ということでですね、いくつかニュースを絞って紹介していきたいと思います。じゃあまずお願いします。
まずはじめのニュースです。 TBS ラジオ65年間続けたプロ野球中継から撤退、大型ワイド番組をスタート。4月、ライムスターの歌丸48歳が11日、東京赤坂の TBS 本社で行われた TBS ラジオ玉結びアフターシックスジャンクション合同記者会見に出席。歌丸はこの4月からスタートした新番組アフターシックスジャンクションのパーソナリティを担当。歌丸はお話を受けた時点ではそこまでの重大事だと思っていなくて、あくんならやりますみたいな感じだったとオファーを受けた時を振り返り、他の局は普通にプロ野球をやっていると、並びで見ると、野球対歌丸となっている。対決相手が人ですらない。プレッシャーを感じないままオファーを受けてしまったが、冷静に考えてパワーバランスは当然崩れる。と苦笑。それでも、横並びでプロ野球を全部放送している方がちょっとおかしかったというか、選択肢は多い方がいいと思う。聞いている人の居場所であるような番組になりたいと思っているので、確率的な横並び放送に対抗するにはいいんじゃないかと意気込んだ。
さあ、そういうわけでございましてですね、 TBS ラジオがですね、大きな英断をしたのが今年であります。昨年の2017年のラジオを振り返るの時点でですね、もうすでにこの TBS ラジオがプロ野球中継を撤退するという情報をもう11月ぐらいの改編で発表しててですね、かなり激震が走っていました。一体どうなるのかと。つまりその、これね、その去年の時にも言ったんですが、TBS ラジオが勝手にその、ね、やめますと言ったところで、それでちゃんちゃんって終わりっていう話ではなくてですね、いわゆるその、こう、東京のラジオ局ですし、ネットワークっていうものがあって、ね、それで、こう、そのキーステーションですから、どうしてもそこに影響を受けてしまう地方のラジオ局っていうのがあるというところで、どうしてもですね、こう自分勝手にね、やったところで、こう、ね、影響を受けちゃうラジオ局があるっていうので、果たして、どうなるのかというところがあったんですね。で、この実際この、アフターシックスジャンクションというの番組が始まりました。で、そうなることで、ネット局の対応っていうのがかなりですね、ここで、個人差が出てきたんですね。今までは、いわゆるその、こう、夕方のですね、4月から10月期の、夕方のまあ、だいたい6時から10時までの間というのは、ナイター枠というのがあって、で、そこでナイターをずっとやってたわけですよ、どこの局も。ところがこのキーステーションである TBS ラジオが辞めちゃうというところで、本当にですね、まあかなり影響が出ました。特にまずはですね、まあその、ネットワークもね、いろいろある。そこからちょっとお話しさせていただければと思うんです。まあ、テレビに例えればですよ、民放のテレビ局っていうのはですね、大きく分けて5つありますね。日テレ、日本テレビ系、そして TBS 系、そしてフジテレビ系、テレビ朝日系、テレビ東京系と5つネットワークがあるんですが、ラジオで言えばですね、大まかに分けて AM、FM とまず分かれますよね。で、今回はちょっと AM のお話ですので、AM だけの話をしますけど、AM ラジオっていうのはですね、2つ全国でネットワークっていうのがあります。1つは JRN というネットワークです。これは、 あのね、この今主役でありますね、この話の中心であります TBS ラジオをキーステーションにした、ラジオネットワークでありますね。そしてもう一つは NRN というネットワークがあります。これは、東京の日本放送と文化放送がキーステーションとなって全国でネットワークを展開していると。これも面白いんですよ。ですから、あのテレビだったらちょっと考えられないんですが、二つのラジオ局がキーステーションになってるっていうのが、これが、まあ面白いところで、どちらも東京の放送局なんですけどね。ということです。で、さらに言えばですね、テレビ局ではちょっと、まああんまり最近ではないんですが、クロスネットと言いまして、どちらのネットワークも属しているよという、ことをクロスネットと言うんですが、それがですね、まあほとんど、もう全国的にもうほぼほぼですね、なぜかといえば、県単位で AM ラジオっていうのは大体大まかに一つしかないラジオ局がほとんどですね。大都市圏ね、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡とか、そういったところを除けばほとんどの地域でですね、もうAM ラジオ局って一局なんですね。となれば、一局でも、JRN のネットワークも受けますし、NRN のネットワークも受けるというところで、まあどちらもやってるんですね。っていうことで、そうなってくるとですよ、このナイター枠ね、の話に立ち返ると、ナイター枠もですね、曜日によって、JRN をネットワークする人、NRN をネットワークする人、二つあるわけですよね。で、これがもう昔から決まってまして、自分が好きな曜日に好きなネットワークをね、その放送局で選ぶっていうことではなくて、もう大体こう協定が決まってます。で、毎週火曜日が JRN、TBS ラジオが制作したものが流れる日。そして、水曜日から金曜日が、NRN ね、日本放送、文化放送が制作する、放送っていうのが大体い、ね、その県域局、AM 局で、クロスネットをしている、放送局であれば、そういう大体こう、内訳ができている。土曜日、日曜日もまた JRN の、ネットワークというふうになってたんですが、2010年ですかね、に、まず TBS ラジオが土日のナイター中継を撤退という、これもまた激震が走ったんですが、その、大きいんですね。土日のまあネットワークをやめちゃったわけですよね。そしてラジオでは、プロ野球ではなくて、まあ他の普通のね、ワイド番組などをすることによって、まあ JRN の土日のネットワークセールスをやめちゃったということになったんですよね。ということで、じゃあ実質もう平日だけになったわけです。平日の中でも火曜日だけ全国ネットを担当することになったわけです。で、これどういうことかというと、まあ、全国ネットをですね、いっぱい、その、こう、販売することによって、全国で30局ぐらいありますけどね、販売することによって、もちろん儲かるわけですよね、その、こう、放映権をですね、ところが、NRN のですね、水曜日から金曜日3日間あるのに対して、JRN は週に1回しか全国放送をやらない。その割には、平日火曜日から金曜日、まあ、月曜日はね、プロ野球、普段移動日ですので、やらないとして、火曜日から金曜日に4日間も、全国放送向けにやってる割には、ネット局が少ないというかですね、火曜日だけしか、ネットができないという状況で、非常にこう、まあ、平たく言えば割に合わなかったわけですよ。ね。まあ、一説によるとですね、巨人戦の、こう、放映権というのが高いというのが、まあ、これ噂ですね、立ってまして、まあ、いろいろなね、ところの、こう、いろいろな僕もこう、調べてみたりとかですね、噂とかを聞いて、大体、まとめてみるとですね、やっぱりこう、過去のこう、ね、いろいろな歴史がありまして、どうしてもですね、TBS ラジオ放映権が高いと、言われてました。ね。なんか300円だの、300万円だの、なんだの、1試合でですよ。それぐらいかかるのかなんとか聞いてます。ね。日本放送、文化放送は100万円ぐらいじゃないのかとかね。日本テレビの子会社であるね、RF ラジオ日本は50万円でできるとかね。まあ、いろいろなんか一説あるんですよ。そういうのをですよ。加味すると、たった1試合で300万円もかかるものをですね、年間50試合ぐらいあるのかな、巨人戦。それをね、払って、しかも、それが全国ネットで放映で、全国のラジオ局から聴取できればいいですけど、たった週に1回しかないものをですね、ちょっと回収できないなという、多分いろいろなものがあったと思うんですね。ですから、まあ、採算が取れないという事情から、撤退するという英断に踏み切ったと思うんですね。で、そうなってくることによってですよ。このネット局の対応ですよね。まず JRN、単独局っていうのがありまして、まあ、つまりクロスネットしない局。まあ、TBS ラジオの影響をもろに受けちゃう局ですよね。これがですね、いくつかあります。 紹介していきますと、北海道から行きますと HBC ラジオね、がまず、これプロ野球に限り JRN 単独局になります。さらに言えば名古屋、愛知県の CBC ラジオ、こちらも JRN 単独局ですね。そして、今度は福岡の RKB ラジオ、こちらも JRN 単独局。そして最後に沖縄にあります琉球放送 RBC アイラジオって言うんですけど、ここが JRN 単独局。この4局、まあ、プラスキーステーションの、TBS、この5局が、JRN 単独局なんですね。で、単独局にかの中でもですね、地元にプロ野球団があるチーム、これが、まあ、RBC を除くね、3局ですよね。北海道日本ハムファイターズは HBC、そして CBC は中日ですよね。そしてソフトバンクホークスは、まあ、RKB と。このあたりは、まあ、その、もともと、地元の放送局が自分たちで制作しますから、TBS ラジオの力を借りなくても、放送が成り立つわけです。だから、あんまり影響なかったんですよね。で、影響があったのは RBC、この琉球放送です。琉球放送に関しましては、結局その、こう、ね、地元の球団もないですし、この時間帯は、プロ野球中継をするにしても、ほんと TBS ラジオからずっとね、ネット向けをするしかなかったんですね。で、だんだんだんだんネット局数も減ってきたりしながら、もうどうしたかというと、もう結局プロ野球中継、もう水曜日から金曜日に関してはやめちゃってたんですね。もう今年だけに限らず。で、ネット局数が多ければですよ、その、まあ、支払いする、TBS ラジオに支払いする分担金っていうのはやっぱり、ね、だいぶ少なく抑えられるんですが、もう水曜日から金曜日になると本当にこうね、他のね、地元に球団があるラジオ局は自分たちのね、地方の球団の放送をするもんで、おのずと TBS ラジオから、ね、ラジオ中継を買うってなるとですね、本当にこう、一局あたりのこう負担する金額がやっぱ大きくなるということを考えて、もう私やめますと。水曜日から金曜日はもうネット局少ないし、もうやめますということで、だいぶ早々にですね、ネットをやめてたんですね。ですから、そういう事情もあって、もう、RBC ラジオ時代は火曜日だけの放送とかになってたんですが、いよいよ TBS ラジオがね、終わっちゃったということで、じゃあどうするのかということですよ。ね。そこで、やったのは、まあ、結局、琉球放送に関してはですね、もうこれ自社制作で、もうネットすること自体もやめたみたいですね。はい。そういう対応が多かった。で、ね、先ほどちょっと話がかなりね、前後しますけれども、一局地域ですね。その県に一局しか AM 局がない地域は、火曜日だけ JRN ネットして、水曜日から金曜日は NRN ネットすると言ってたじゃないですか。水曜日から金曜日は今まで通りね、プロ野球中継あるんですよ。火曜日どうしているかというとですね、この、先ほど言いましたこのね、アフターシックスジャンクションを、まあ、ネットせざるを得ない状況になったということなんですよね。ですから、プロ野球中継は、まあ、ね、他の地域では、火曜日から金曜日、まあ、日によっては土日もやってるんですけれども、まあ、ね、火曜日だけその、要するに、キーステーションの TBS ラジオが完全に撤退したわけですから。ね、まあ、アフターシックスジャンクションをネットすることになったということなんです。だから、これを事情を知らなければ、AM ラジオを普通に聞いていて、なんで火曜日だけワイド番組流れんのっていう話になってくるわけですよね。事情が分かれば、ああ、なるほどなと合点がいくんですが、ね、これちょっとかなりこう、プロ野球中、だから中途半端な感じになるんですよ。この同じ時間帯ね、夕方の6時から10時ぐらいの間で、プロ野球を流す日と流さない日があるという、こういうねじれ現象が出てきたりするわけですよね。で、そういうのをちょっとやっぱ防止するためにというかですね、いろいろやっぱり各局でそう、今年はですね、ばらつきがありました。例えばですね、静岡の SBS ラジオ、ここに関しましてはですね、そういう、まあ、一局しかないんですよ。静岡にはね、AM ラジオ、SBS ラジオしかないですから、もちろん去年までは火曜日は TBS を受けて、JRN を受けて、水曜から金曜は NRN ってやってたんですが、火曜日の編成もですね、NRN に乗り換えるという発表をしました。そうすることで、乗り換えることで、まあ、もちろん火曜日も、NRN の放送を受けるということになったんで、平日の夜は全てナイターをするということで、まあ、一つの統一感が取れたわけですね。もう一つ、NRN に乗り換えるという曲も出てきました。それが、広島 RCC ラジオでございますね。この RCC ラジオがですね、とても調子がいいみたいで、やっぱりチームが強いからでしょうね。広島カープがやっぱもう今年ほら3連覇しましてね。まあ、惜しくもね、今年はまあ、ソフトバンクに日本シリーズで敗れましたけれども、相変わらず広島では強い。そして、 ラジコ等々でねのですね、聴取率がですね、プロ野球中継が異常に高いと。まあ、そりゃそうですね。やっぱ強いチームですから注目もされているということで、プロ野球中継というコンテンツをですね、RCC ラジオは非常に買っててですね、やっぱりこう、これでね、広島が、RCC ラジオが火曜日 JRN ネットであることが理由でですよ、ネットができないとかなることになると困るということもあって、まあ、これは当然の理由ですね。火曜日も、静岡のSBS ラジオとともに、NRN に乗り換えることになったということなんですね。この2局が特例といいますか、自分たちでも名乗りを上げて、僕らはもう JRN から足を洗って、まあ、プロ野球中継だけに関してなんですけどね、もう NRN 乗り換えますという早々に発表した局でした。で、それ以外に火曜日で、プロ野球中継をする局もいくつか出てきました。それがですね、福岡 RKB ラジオのそれに連なるネット局といいますかですね、っていうのがあります。これはですね、実はこう、もう数年前から、ちょっとその布石っていうのがありまして、もうちょっとごめんなさい、ちょっとこれ、いつかは僕も調べてないんですが、もう5、6年になると思うんですね。火曜日と水曜日っていうのをですね、九州地区に関しては、頑張れホークスというような企画でですね、このご当地、お膝元の NBC 長崎放送と、あと RKK 熊本放送ですね。で、あと OBS 大分放送、そして MBSC 南日本放送、鹿児島ですよね。この、ね、曲はですね、火曜日と水曜日を頑張れホークスデーみたいな感じにしてですね、全国放送では巨人戦を流すんだけれども、うちの地域に限っては、ホークス戦を流しましょうっていうので、なんかこう、そういうのができてたんですね。で、先ほど言いました通り、火曜日は JRN の担当日。そして水曜から金は NRN の担当日ですから、火曜日はその JRN の RKB ラジオの制作を流すわけですよ。RKB が、ホークス戦を流すということですね。で、それだけ流すとやっぱこう偏るじゃないですか。JRN だけ1日撮るのはおかしいっていうので、翌日水曜日は NRN 担当である、福岡の KBC 九州朝日放送のラジオを、ホークス戦を流すと。これで、まあ、火曜と水曜は、ホークス戦を流しますよっていうのをですね、もう5、6年ぐらいになるんですかね。その4局 NBC、RKK、OBS、MBC はやってたんですね。ということで、どうなったかというと、今回 TBS ラジオが撤退したところでですね、この4局に関しては営業がなかったわけですね。今まで通り、例年通り火曜日は RKB ラジオ流してますから、ホークス戦を流すことによってですね、火曜日も従来通りプロ野球中継を流すという、もういつも通りの流れになったわけですね。ですから、その、こう、ここの局に関しては、まあ、プロ野球中継が放送されないということが、まあ、ないというかですね、通常通りやってたということに運びになったわけですよね。で、それに加え今度は、山口県、KRY ラジオも実は今年から参戦したんですね。まあ、KRY ラジオも一極地域ですので、火曜日に、プロ野球中継が放送されなくなっちゃうっていうのを危惧しまして、うちも RKB さんに乗っかりますみたいな感じで、火曜日に限りホークス戦を流すということで、頑張れホークスということで、KRY ラジオも参加して、この5局が、火曜日も引き続きプロ野球中継が放送されるという時代になったわけですね。で、一方、九州で唯一取り残されたのがこの MRT、宮崎放送。MRT ラジオはですね、その5、6年前のそのね、九州全体の頑張れホークスムードというか、の流れとはちょっと一線隠してまして、ずっと昔からそれはこう、受けないという感じで、TBS、あくまでも TBS ラジオの、全国放送流しますよっていうスタンスをずっと取ってきてたんですね。ですから今回の改編でもですね、そのホークス、RKB ラジオ制作のやつを受けずに、もう TBS ラジオの、アフターシックスジャンクション、ワイド番組を火曜日流すという流れになりました。まあいろいろ局の方針があるんでしょうね。まあ、僕らね、素人から推察するに、やっぱり巨人のね、キャンプ地でもあるわけじゃないですか、宮崎っていうのはね。そういうのとかもあるのかな、だから巨人戦を大切にしてるのかな、とか、まあこれはあくまでも想像の意見は出ないんですが、っていうのもあって、ってか知らないですね。九州では唯一、その火曜日に関してホークス戦を放映せず、あくまで巨人戦というか、東京の放送局のネットしたものを受けるというような感じでやってたということなんですね。まあだからですね、かなりこうそのうねりが今回かなりありました。プロ野球中継にまつわる云々というところでね、非常に大きな流れがありました。 で、さらに TBS ラジオはですね、これにとどまらず、こういうこともやりました。こういうね、ちょっと、まあ、驚きの、発言というのがあったんですね。これはですね、10月28日なのかな ?11月28日かな、同局で、定例の社長会見を行いましたと。通例通り同席した TBS ラジオの三村社長は、今月、12月、2018年の12月から2ヶ月に一度行われている聴取率聴取週間について、スペシャルウィークという呼称をやめ、局全体として特別な編成やプレゼント企画を統一して行わない意向を示したということなんですね。ラジオはテレビの視聴率にあたる聴取率を毎日測定していない。2ヶ月に一度1週間を対象にし、各時間でどの番組を聞いていたかというアンケートを行って選出され、この数字が番組編成や営業活動の参考にされる。TBS ラジオは2001年8月からこの聴取率で業界トップを守っている。しかし、ネットでラジオ放送を聞けるサービス、ラジコが普及し、ここを通じて聴取者数はリアルタイムに局側が実数を把握できるという実態があるという。続けて三村社長は、12月10日からの1週間からのスペシャルウィークという、まあ、今まで読み直していたが、それはもう使わないことにいたしましたと表明し、毎日がスペシャルと言えるかなと思います。番組改編期、局としての改編期などに必要に応じてスペシャルで編成を行っていこうと思っていますと、これまで行っていた聴取率、調査週間に合わせた企画は時期に合わせて編成するとした。三村社長は25年ぐらいラジオの放送収入は下がり続けていると、ラジオ業界全体が危機にあると指摘する。ノンリスナーをリスナー化する目標を立てていますので、最適なタイミングでプレゼントをすることでそれが達成するのであれば、わざわざ聴取率調査週間の時にそういうことはやらなくてもいいんじゃないかと。人が一番移動する春とかにキャンペーンを張っていくということがいいのだろうと思っていますとし、番組ごとのアイデアでプレゼント企画などは行われるとした。これも結構大きな話題でした。で、スペシャルウィークっていうのはですね、もうこのラジオの中ではもう重要なコンテンツですね。特に関東ではですね、2ヶ月に1回行ってるんです。つまり年間6回やるわけですね。その期間に、聴取率調査週間っていうのがあってですね、これすごくアナログな方式でやってるんですよ。ビデオリサーチ社っていうところがですね、に依頼しまして、ランダムにハガキを郵送するんですね。で、届いたところはですね、そのハガキに、アンケートハガキに手書きで入力するんですね。その時間帯、例えば朝も、24時間のこうグラフみたいなのがあるんですよ。そこの中であなたは何時頃どの曲を聴きましたかっていうのをですね、15分単位にこうチェックしていく。ちょっとアナログですね、今の時代で。それをもう自主回答というかですね、強制でもありませんし、それを出したものを集計して、大体どれぐらい聞かれているのかというのを調査していくという、とてもアナログなやり方をですね、やってるんです。それがちょうどその2ヶ月に一遍こうビデオリサーチ社が発送したりする。その期間に合わせてスペシャルウィークっていうのを各局ですね、企画しまして、その期間中は、まあお金を、ばらまいたり、お土産をばらまいたりということでですね、いわゆるまあつまりですね、プレゼントをもらえば、やっぱりこう、そのラジオを聞こうかなというふうなね、気にさせるというかですね、そういうことをやってたんですが、これをやめるという、まあ他のラジオ局ではもうありえないというかですね、もう毎回その期間中にやってたことですから、それをやらないという英断に踏み切ったわけですね。これにはいろいろ背景がありまして、その収入が下がり続けているとね、三村社長が言っていましたけれども、つまり下がり続けているイコール、平たく言えばですよ、これ多分大げさ、大ピラに言ってないですけども、リスナーの皆さんにプレゼントするお金が、予算がなくなったっていうことなのかなっていうこともありますし、あとはですね、この聴取率の話でいけば、これ僕も詳しいんですけれども、ね、先ほど言ってました、2001年から、聴取率トップを守っていると、もう18年ぐらいになるんですが、どうもですね、隣のというか、次の第2位の聴取率の足音が聞こえているのではないかというふうな話で、どうも J-WAVE が来てるという話で、もういよいよ抜かれるのも時間の問題なんじゃないのかなというような話もあって、 もう抜かれた暁にはちょっとね、染み血つかないじゃないですか。今までずっと守り続けていた1位の座っていうの。そういうのも含めて、スペシャルウィークってやめてしまえば、ね。これあんまり大きなこと言えないですよ。やめてしまえば、いや、うちスペシャルでやってないですから、みたいな。この聴取率期間。いつもスペシャルだからと。だから、抜かれても、なんかこう、言い訳じゃないですけどね。そういうのもちょっとあるんじゃないかな、とか思ったりするんですよ。で、これはちょっと噂の一挙出ないんですけどね。そういうのも含めて、ちょっとかなりね、英断というのを踏み切ったなという。来年以降ね、どういう風な企画でね、TBS ラジオに挑んでいくのか。まあ、日本でね、一番人口が多い街、東京。その東京の中で一番聞かれているラジオ局、TBS ラジオです。で、で、いろいろな企画、去年はね、ラジオクラウドなんかも成功しましたしですね、ラジコでも、やっぱりね、リアルタイムで聞く人も多いでしょう。そのやっぱり注目されるラジオ局がですね、一挙手一投足かなりね英断を下してますので、また来年以降どういった動きになるのかというのは非常に気になるのかなというところでございます。喋りすぎたね。はい、じゃあ一曲いきましょう。マイリトルラバーでハローアゲイン。